Pro Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の三谷博美です。
こんにちは、辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では三谷編集長、今週のテーマは。
今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は2021上半期ヒット大賞&下半期ブレイク予測をお届けします。
来ました、今年も。
新型コロナの感染拡大から1年過ぎましたね。このコロナを前提とした生活、私たちかなり順応したかなと思います。はい、でその私たち消費者の外出自粛による巣ごもり需要は新しい段階に入りました。その一つのキーワードが着火リッチというのを考えました。
はい、
そして2021年下半期に向けてこれまで以上に重要視されるキーワードは見た目9割特化。実際にヒットした商品を交え紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてください。週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの三谷編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今日のキーワードは
エレベーターにも自分で乗る、セブンのロボット配送がそろり始動。
ネットからコンビニの商品を注文すると自立走行型ロボットが入り口まで届けてくれる。セブンイレブンジャパンは4月21日から自立走行型ロボットライスを使用した配送実験を本格的にスタートしました。東京都内にあるソフトバンク本社が入居する40階建てのビルにおいて、34階のセブンイレブンの店舗からネット経由で注文した人のところに商品をいかにスムーズに配達できるか、今実用化に向けた検証が始まっています。
今ちょうど日経トレンディ6月号の紙面を見てるんですけども、はい、どういう感じのロボット
になります？ライス可愛いです。あのホテルに泊まった時についてるちっちゃい冷蔵庫に目がついてるっていう感じ
そうきましたね、
はい、
ちょっと可愛いですね、
はい
はい、このライスは香港のライスロボティクス社が開発して、ソフトバンクの子会社のアスラテックが日本での代理店を担当しているそうです。
はい、
そのライスは自立走行型のロボットなんですけども、重さ10キロまでの商品を乗せて運ぶことができます。でこれ一番のポイントは人と一緒に働くことを前提に設計されていて、あの前方にセンサーがついていて人や障害物との衝突を避けたりということができるんですけども、今までにないのはビルのエレベーターと連動してエレベーターに自分で乗って他のフロアに移動することができるんだそうです。
じゃあ人の手を借りずにもう自分でエレベーターに乗っちゃうってことですよね。
うん、実はその、あのエレベーターはそのロボットが乗っている間は他の人は乗れないという、
ロボット専用になるんですね。
ロボットには手はついてないロボットですもんね、このライスは。
あのなんですが、ネットワークで制御していて、あの自分でボタンを押すことなくエレベーターに乗り込んでいくという仕組みだそうです。
見てみたい。
それが面白いですよね。
すごい面白いんですが、このライスを使って実際に物が届くまでの流れ教えてもらえますか。
はい、まず注文者はセブンイレブンの商品を自宅や職場に届けるサービスのセブンイレブンネットコンビニを使って、あのパソコンやスマホで商品を選んで届け先を指定します。で店舗の専用端末にその注文が来ると店員さんは商品をピックアップして、この充電ステーションで待機しているライスに商品を入れます。で注文者の電話番号と届け先をライスのモニターに入力すると配達が始まります。
ウィーンってことですね。
そうですね、ウィーンと。ライスは最高時速4キロのスピードでフロアを進んで、目標地に到着すると注文者に会場コードを書いた SMS を発信します。この SMS を受け取った注文者がライスに会場コードを入力して収納スペースを開けると商品が出てくるということになってます。
配達を終えるとどうなるんですか。
またウィーンと。 可愛い感じで充電ステーションに戻っていくと。
ルンバのように充電ステーションに戻っていくんですね、うん、
何でも言うと見てみたいな、ね、
それを見たさに注文しちゃうというのがありそうです。
これ全体でどれぐらいの時間がかかるんですか。
これまでの実験では注文してから到着にかかった時間がおよそ10分だそうです。
同じビル内。
そうですね、
早いですね、うん、はい、ではズバリセブンイレブンのロボットライスの今後のヒット予測教えてください、
はい。まあ、これ自体がすごく増えていくというのはちょっとわからないんですけども、やっぱりエレベーター乗れるですとか実際実用化が始まってきたなという象徴でもあると思うので、このラストワンマイルの配達ということにこう一石を投じる存在かなと思います。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド。番組の後半は2021上半期ヒット大賞&下半期ブレイク予測をお届けします。
新型コロナの感染拡大から1年が過ぎ、コロナを前提とした生活への順応が進み、私たち消費者の外出自粛による巣ごもり需要は新しい段階に入りました。その一つのキーワードが着火リッチ。そして2021年下半期へ向け、これまで以上に重要視されるキーワードは見た目9割特化。実際の商品を交えながら紹介します。さて早速解説をお願いしたいと思います。
はい、この着火リッチという言葉なんですけども、2020年の春ごろというのは外食店の営業自粛やテレワークの普及などで自宅で料理をする機会が増えたということで、その頃はインスタント食品や冷凍食品だったら何でも売れたっていう時があったんですけども、うん、 それから比べるともっとより簡単により美味しくという消費者もちょっとわがままになってきたのかなというふうに思いますそういった意味も込めてこうちゃっかりでしかもリッチにというような意味合いがあるんですけども、例えばこの番組でも紹介したことがあるザ唐揚げ、
秋元
冷凍食品、
あれはサクサク驚きましたもんね、
はい、
もう冷凍食品で簡単に調理できるんだけども、すごく豪華な食卓にできるという商品でした。これもすごくヒットしたなと思います。もう一つ紹介したいのが部屋着と同等の着心地ながらオンライン会議などでは仕事用スーツに見えるというテレワークスーツといった分野がいろんな各メーカーさんで開発されています。その一つが青木のパジャマスーツというものなんですけども、これもすごくヒットしています、はい、もう一つのキーワードをご紹介すると選べる醍醐味というキーワードがあります。
選べる醍醐味、
はい、商品を新しいのをどんどん増やすのではなくて、既存の商品なんだけどもこう選べるようにラインナップを揃えたという例がエビスビールです。実はエビスビールで季節商品も含めると4本からこう選べるよというパッケージをリニューアルしたところ、すごく調子が良くなったんですね。もう一つのキーワードが異次元コスパということで、
異次元コスパ、
はい、これまで以上に生活必需品については低価格が求められるようになっています。でその一番の例が NTT ドコモのアハモですね。月に10ギガ使えて3000円もかからないというような料金設定のものが携帯電話の業界を一気に変えました、
はい、上半期のヒットのキーワード着火リッチ、選べる醍醐味、そして異次元コスパということでしたが、具体的にはどんな商品があったのか教えてください、
はい、先ほど少し紹介したテレワークスーツなんですけども、青木のパジャマスーツすごく売れてるそうで、ちょっと今日持ってきましたので、どんな感じか。
そうなんですね。
私の隣に座っている吉武さんが
もう着てましたか
あまりにもしっくり言ってたんで気づきませんでしたけど、
今日吉武さんは黒いパンツで来たんですけど、その上に黒いジャケットを今羽織って、これがスーツなんですね、
はい、パジャマ以上スーツ未満というふうに歌われています。
パジャマ以上スーツ未満ですけど、これ完全にスーツです
ね、
う
ん、見た目どうですか、
はい、見た目すごくすごくフォーマルに見えますし、
じゃこれが普通に会議でズーム会議でもし出て
きたら、うん、でも近寄ってよく見ると生地はもう本当ジャージ素材というか、うん、見えないんですけど、うん、ジャージ素材、うん、これで寝転がってもいいぐらい、
全然楽なんですよ本当に。
なんか体動かしても動かしてもしやすいですよね。
眠れますよねそれで。
これは 欲しい、う
ん、このパジャマスーツが今春夏用のが出てきたばかりなんですけども、接触冷感の素材を使っているそうで、これからの季節ちょっとひんやりした素材で暑さを和らげてくれるということもありそうです。
じゃあもう自宅で打ち合わせズームとかでするときは吉武さんこれで、
下地味です
見えないから大丈夫です。さてそういうことなんですが、この大手4社がテレワークスーツ市場に入っていったっていうことなんですね。
はい、このパジャマスーツは計画比 200% と好調なんですけども、他の青山商事でもジャケットのように見えるテレワーク向けカーディガンを3月に発売しましたし、
各社こぞって、
はい、この中もノーカラのテレワーク対応セットアップというのを発売しています。春山商事でもテレワーク向け商品が計画比 220% と好調です。
アパレル業界っていうのは苦しいと思いますけれども、こういうところで少しずつ利益を伸ばしていって、
そうですね、アイデア勝負ですよね。
そうですね、は
い、また新しい市場ができたかなと思います。
はい、さて他の対象商品も教えてもらえますか。
はい、食品部門からエバラ食品工業のプチッとうどんシリーズを対象に選ばれたので紹介したいと思います。
はい、
これが新商品ではないんですけども、ポーションタイプの容器の中に1人分のうどんつゆが入っているという商品で、実は2020年にものすごく売れたんです。もういろいろなデータを見比べていても、すごく伸びが激しくて、それでこの対象に選ばせていただいたんですが、1食分を手間なく作れるという工夫がいろいろしてあって、味もいろいろと増えましたので飽きずに食べられるというところがあると思います。今日ちょっと持ってきたので、ぜひ辻さんに試食していただきたいと思います、
はい、やってみたいと思います。これがそうなんですね、なんかコンビニで売ってるドレッシングとかのパックに私は一瞬思いました、
うん、確かにそういった手軽さですね。
このエバラってプチッと鍋シリーズもあるんです
よね。そうですよね、これを
うどんつゆにしている、
開けて、開けます。
おお、
本当ドレッシングみたい。
はい、
ゆず塩鯛だしうどん、美味しそう。
この新商品もすごく好評で、ちょっとやっぱりおろしが入ってますね。
うん、
ちょっとこれを普通に混ぜて、うどんと混ぜて食べればいいんですね。うん、ぐしゃぐしゃにしちゃいます。
香りはどうですか。香りは、
あ、ゆずの香りが立ち上ってきました。すごいゆずの香りします。うん、いい味付けです。
本当、
うん、これ働いてる間に買いに行ってこれだけ混ぜるだけで食べられるんだったらすごく楽なので売れるの分かります。
うん、そうか、プラスアルファですもんね、うん、これも。
しかも一人分がこのポーションに入っているということで、こう夫婦がテレワーク一緒にいても、もう自分の好きなものが食べたいですとか、一人分の子供だけ家にいるときに、じゃあこれかけて食べてっていうようなことで、一人分というのがポイントだと思いますね。
これ袋入りでいくつか入って売ってたんですけど、コンビニのこう酢うどんだけ並べて、その隣にドレッシングみたいにいろんな味のこのプチッとうどんが売ってたら、好きな味にできていいなっていうふうに思ったんですけど、
ちょうど本当にさっき言ったように、もうみんな飽きてるところにこういった味変ができるっていうのはいいとこ目つけてるな、はい、
普通のお出汁味以外もいろんな味をこう増やしてもらいたいななんてリクエストしますということで続いて、
はい、
日経トレンディ6月号では他にも2021年上半期ヒット商品があるということですね。
はい、そうですね、さまざま紹介してるんですけども、下半期に向けてブレイクするものもいくつか紹介していまして、先ほどの見た目9割特化というふうに申し上げたのが、やはり見た目に変化が分かりやすいものを今皆さん求めていて、やっぱりちょっとわっと驚きたいというような生活にもっとスパイスが欲しいというところがあると思うんですね。でその筆頭なのが、この番組でも紹介したことあると思うんですけども、アサヒスーパードライ生ジョッキ缶です。
出ました、泡がこぼれ出した。でもあれすごい売り切れになって、は
い、そうですね、止まっちゃうぐらい
すぐに売り切れになってしまって、また再開したということがありましたけども、これやはりすごく皆さんの期待が高いということがよく分かった商品で、どんなものかやってみたいと思わせるような その中身のビールとしてはそれほどものすごく進化するわけではないけども、容器ですとか体験を新しくするとこれだけの人が興味を持つんだということを私もすごく実感しました。
それでは下半期のヒット予測のキーワードが見た目9割とか美味しい健康、そして新清潔主義、はい、ということで、下半期のことどんどん教えてください。
はい、美味しい健康ということについては、健康にいいものってたくさんあるんですけども、それがさらに美味しさにも全く妥協しないというものが出てくると思います。すでに売り始めているカップヌードルプロ高タンパク&低糖質というカップヌードルのタンパク質を多くしたバージョンが出ているんですけども、本当にカップヌードルを食べているのと全く変わらない美味しさでタンパク質がきちんと取れるということで、これも下半期に伸びそうだなと思います。
タンパク質が取れる食べ物系増えましたよね。昆虫食とかもそうですけどね、
うん、そうですね。少し前だともうタンパク質しっかり取りたいから、ちょっとこうポソポソしてても、ちょっと作るのが面倒くさくても、こう体を鍛える人にとっては必需品ということだったんですけど、
健康のためなら多少まずくてもいいやっていうのもありましたよね、
う
ん、
そうですね。
あと美味しい大豆系の食べ物とかも増えましたしね、
今はそれがもっとカップヌードル食べたいなという気持ちも諦めないし、食べてみたら美味しいというものでどんどん出てきてると思います。
はい、
美味しい健康という意味ではお酒の中でも健康的なものが出てきます。沖縄発のハードセルツァーという分野のお酒がオリオンビールから出てくるんですけども、
はい、ハードセルツァー、は
い、サトウキビを醸造したアルコールというものを使っていて、アルコール度数がこれ 2% 糖類を添加することもしていないし、低カロリーですごくヘルシーなお酒ということで流行りそうだなと思っています。
今ちょうどスタジオに、持ってきていただいてるんですけど、まずパッケージがお酒に見えなくてすごいヘルシーそうに一見見えません？
見えます、う
ん、なんかフルーツいっぱい取れます、野菜いっぱい取れますみたいなパッケージなんですけど、うん、スピリッツ、アルコール入りスパークリングウォーターって書いてありますよ。
2%
糖類ゼロ、低カロリー、なんかすごいおしゃれに飲めそうな感じがしますけど、
はい、
そうですね。沖縄県産のシークワーサー果汁ですとか、沖縄らしさもありますし、すごくヒートする要素が多いなと思います。
飲みます
飲みましょうか。
開けます、うん、吉武さん飲みます？
飲みましょうか。
はい、あ、なんか甘い香り、
あ、甘い香りです。
これ何の香りだ、ザクロ、ザクロですか、なんだなんだなんだ、
なんか書いてあったな、
サトウキビ醸造、あれこれなんだろう、
アセロラだ、
アセロラ、
アセロラの香りのお酒、
はい、
いい意味で水っぽいんですよ、
うんうん、
すごいふわっとすごい飲めて、うん、あ、スパークリングウォーターですもんね。
アルコールが入っているスパークリングウォーターという新しい分野なんですね。
これ夏場いいですね、
うん、あ、なんかすっきりしてる感じなんですかね。
しかも 2% なんてそんな、ね、酔う感じでもないと思うので、
はい、沖縄で飲みたい暑い日に、
これは流行るわ
後で飲もう、
はい、オリオンビールのドゥーシーという商品ですね。
ドゥーシー、
はい、
そしてその他には、
はい、もう一つのキーワードが新清潔主義というのを挙げさせてもらったんですけども、清潔に関しての意識もどんどん高まっていて、これがますます加速すると思います。いろいろな商品出てくるのですが、一つちょっと楽しみにしているのがラムダッシュというヒゲ剃りが10年ぶりにリニューアルしたということで、これがこのテレワーク需要にぴったりのものが出てくるそうなんですね、
はい、
今ヒゲを生やし始めた男性多いと思うんですね。
増えました。
マスクしてるからですか、
はい、そうですね。これを機にヒゲを伸ばしてみようという方が多くなって、実は編集部でもヒゲ男子増えたんです
ヒゲ男増えました
ヒゲ男、はい、
でその伸びたヒゲというか、ヒゲを伸ばしている人でも使いやすいように改良されたラムダッシュ出てきます。
どういうシェーパーなんですか、これは。
ヒゲが生えててもヒゲ剃るんですね。
ヒゲを長く伸ばすとちょっと癖のあるヒゲも出てくると思うんですけども、はい、そういった長い癖ヒゲのカット率を約4倍に高めたそうなんです。 で数日に1回しか剃らないというようなコロナ禍での新しいその身だしなみにの需要に応えているというふうに言えますね。
長めの武将髭を一気に剃る需要に対応、
今度男性のマスクの下を想像してみたいと思います
もうちょっとヒゲダンになるから
ヒゲダンに
、はい、もう一つ新清潔主義ということではこれは確実に売れるだろうなと思っているのがありまして、ライオンのソフランプレミアム消臭ウルトラゼロというのが出てくるんですけども、あの消臭を歌っている洗剤ですとかあの柔軟剤というのは今もたくさん出ているんですが、それをさらにすごく加速させたようなものが出てきます。こう衣類についた汗の匂いとか体臭を周りの人に感知させないような匂いキャンセリング機能というのを導入されるということで、どのくらい消臭機能があるのかなというのを楽しみにしています 、はい、P&G ジャパンからもレノアシリーズであのさらに超消臭という商品も出てくるので、こういった市場がまたあの熱くなりそうですね、
はい、日経トレンディ6月号の特集2021上半期ヒット大賞&下半期ブレイク予測、お届けしました。クロストレンディグッサンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部からグッサンにお話を伺いたいと思います。コロナ対策でマイクロソフト Teams をつないでの出演となります。グッサン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、ちょっと先の話になってしまうんですけれども、
はい、
7月9日に公開予定の映画東京リベンジャーズについてお話ししたいなと思っています。
はい、映画ですね。どういう映画なんですか。
はい、ですね、もともと原作ですごい人気の漫画がありまして、もう22巻とかで累計発行部数が1000万部を超えているような作品なんですけれども、
はい、
それをすごいもう本当に今をときめく俳優さん方がすごい豪華キャストで実写化するような内容になってまして、
はい、
まあ、本当にこれまでもその今まさに旬の方々が出てこられてヒットした作品とかでいうと、菅田将暉さんが主演された定一の国とかがあったかなと思うんですけれども、
はい、
今回もちょっとそういったような感じになるんじゃないかなっていう期待をしていまして、
はい、
例えば主演が、北村匠海さんなんですけれども、
はい、
その他に もう山田裕貴さん、杉野遥亮さん、鈴木伸之さん、前田郷敦さん、清水博也さん、磯村勇斗さん、間宮祥太朗さん、吉沢亮さん、あとヒロインが今田美桜さんということで、おーお
ー、はい、
もう知らない人がいないなみたいな。
そうですね、日経トレンディでも選んだ今年の人と来年の人両方入ってましたね。
そうですね、
北村さんと杉野さん、
はい、北村匠海さんが2020年の時に来年の顔として登場してもらってるので、はい、これも期待してます。
はい、もうヒット間違いなしなんじゃないかという予感がしますけど、
はい、今月の日経トレンディ6月号でも磯村勇斗さん5ページにわたって登場していただきまして、すごく考え方が大人びてるなというのが私の印象です。
はい、グッサンも推し推しの東京リベンジャーズですが、続きをお願いします
ですね、内容自体が結構なんて言うんだろうな、いや、すごい簡単にまとめちゃうとヤンキーものというか。
そうなんですね。
すごい戦う系なんですよ、本当に。で、まあ、主人公 その、まあ、北村匠海さんが演じているのが竹道っていう役なんですけど、
はい、
なんか最初は26歳の現代から始まって、もともと中学生とかの時にちょっとヤンキーっぽい感じだったみたいな人なんですね。で、その現代の時になんか交通事故に遭ったことによってタイムリープ、過去に戻る力を手に入れるんですが、現代で自分の、まあ、かつての恋人がちょっと亡くなっちゃうみたいなことがあって、それを変えるために過去に何回も何回も戻って で、その今すっごい大きい暴力団組織になっちゃってるところがあるんですけれども、そこと戦っていくっていう、すごいタイムリープものでもあるし、ヤンキーものでもあるしっていう内容で、はい、私も実際原作読んでるんですけど、本当にすごい面白いです。なので、もう実写化への期待もあるし、あの原作がどうなってるんだろうなっていう期待もありますね。
これはもうイケメン俳優たちがどんな演技を繰り広げてくれるのかというのもすごく期待がかかるんですが、グッさん、この東京リベンジャーズのホニャララ度10点満点でお願いします。
まあ、状況次第なんですけど、映画館でできれば見たい度10。
本当にそうですね。このコロナ禍で映画館でこう満員にして見られるのはちょっと遠いかもしれないんですが、なるべくたくさんの人と気持ちをシェアして見られるといいなという願いを込めて、今日は東京リベンジャーズグッさんにご紹介いただきました。グッさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、日経トレンディ6月号から三谷編集長、おすすめの記事ありますか。
はい、この2021年上半期ヒット大特集ということで、実はエンタメについてすごく詳しくページを取って説明しています。はい、まあ、その一つが音楽でいうと、ザ・ファースト・テイクという YouTube のチャンネルが新しいヒットの源泉となっているということで、どういったことかというのを解説したりしています。来週もこの番組で詳しく説明しようと思いますが、はい、締めにも出ていますので、ぜひご覧になってください。
はい、ということで、また来週お届けしたいと思います。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経トレンディ編集長の三谷博美と
辻るなでした。クロストレンド。